この祈り会ではご一緒に教会学校が扱うテーマを少し前倒しで学びを進めています。今までイエス・キリストの弟子たちの姿、そこにイエス様がどんな風に関わられたのかっていうことを見てきました。で、10月の1週目からはですね、イスラエルの王たちというシリーズになっていきます。で、そのことを任命していくサムエルという人物のことについて一番初めに学ぶことになっています。で、3章の一節のところですね、サムエル記の3章の一節のところではもういきなり少年サムエルというふうに出てきます。で、サムエル記の始まりの時はまだサムエルは生まれていませんで、そのですね、お母さんであるハンナには子供がなかったというところから始まっていくわけです。で、もう一人の妻がですね、子供がいたものですから、ハンナは辛く当たられたりして、非常にこう不愉快な思いをして悲しんで、神様の前にぜひ子供を与えていただきたいということを願うわけですね。そして、実際に与えられてくるにあたっては、この子は神様の御用のためにお捧げしますと言って、そして祭司に預けて、このサムエルは成長をしていくことになったわけなんです。で、そんな少年となっていたサムエルのことが、3章のところからに出てきます。3章の一節、少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。このエリというのが、年老いた祭司になります。ハンナと会話をしてですね、この坊やだった小さな赤ちゃんであるそのサムエルを預かっていくという、そういう風になりました。で、そのサムエルが成長していて、そのエリの前で主に仕えているということになります。その頃、主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかったという風に書かれています。で、これは神様の語りかけということが特別な人たちを通して与えられていたことなんだっていうのが意味なんですね。かつては神と対面をするモーセであったり、その後に出てきたのはヨシュアであったり、その後は約束の地に入っていって治めていた裁き司たちであったりします。そういう特別な指導者たちに与えられた神の言葉が、民に神様はこうおっしゃっておられたよというふうに示されていったわけです。が、ここではですね、少年サムエルが神様の言葉を聞いていくことになります。2節、その日エリは自分のところで寝ていた。彼の目は霞んできて見えなくなっていたと。年老いたエリですね。エリは自分のお部屋で、そして床に入って寝ていたのでした。で、神の乏しみはまだ消えていず、サムエルは神の箱の安置されている主の宮で寝ていたと。で、神の乏しみというのは、一日のお勤めが終わるとですね、祭司たちが、その日が、残り少なくなってくると、大体そこを後にして、自分たちのところに行って休んでいくと。まだ高校と燃えているような時はですね、そこで仕えているんですけれども、もうこれで終わりだという頃になると、大体みんな自分の部屋に戻っていったわけです。で、そんな中で、サムエルは、まだ少年だったこともあって、少し早く休んでいたようですね。主の宮で、その神の箱の安置されている主の宮で、神の灯しめがまだ消えていない頃、寝入り花だったと思いますけれども、寝ていたんだと言います。その時、主はサムエルを呼ばれたと。出てきて、彼は、はい、ここにおります。と言って、エリのところに走っていき、はい、ここにおります。私をお呼びになったので、と言った。エリは、私は呼ばない。帰ってお休み。と言った。それでサムエルは戻って寝た。と言うんですね。で、彼は、このところで語りかけられたのが神様だということを知らなかったので、はい、ここにおりますと良い返事をしたらですね、当然自分を呼んでいるのはエリだろうと思って、で、もう休んでいるエリのところに行って、ここにおります。私をお呼びになったでしょうかと 言うと、いやいや、私は言わないよということでですね、帰ってゆっくりお休みと言って戻すわけです。で、六節のところには、もう一度、神様がサムエルを呼ばれた。で、サムエルは起きて、またもやエリのところに、はい、ここにおります。私をお呼びになったので、エリは私は呼ばない。我が子よ、帰ってお休みと言ったと。ね、なんかこう漫才とかコントとかやるんだとこういう場面が繰り返されたりするんですけれども、7節のところにはその真相というかですね、それが説明をされています。サムエルはまだ主を知らず、主の言葉もまだ彼に示されていなかった。で、少年ですのでね、神の宮で使えるエリのご家族に預けられたはいいものの、彼はまだそういう意味では子供扱いで、正式な神様の御用をするにはまだ早いと思われていて、まあ、エリも当然そう思っていたでしょうし、周りの人もそう思っていただろうと思われます。しかしそんなサムエルに対してですね、主は3度目に呼ばれて、サムエルはまた起きてエリのところに行って、はい、ここにおります。で、そうしますとエリはここでようやくですね、あ、これは普通のことではない。三度もこうやって少年が私の来るところに来るというなら、確かに誰かがこの少年を呼んでおられるのだろうと。そういうことになると、それは私でなければ、やっぱり神様ご自身が呼んでおられるのではないかというふうに理解をするようになります。なので、エリはサムエルに向かってこう言いました。9節の括弧の中、行ってお休み。今度呼ばれたら、主よお話しください。しもべは聞いておりますと申し上げなさい。サムエルは言って自分のところで寝たってことですね。で、ここで、主よお話しくださいというふうに答えなさいというんですね。しもべは聞いていますと申し上げなさい。で、ここには神様と人との基本的な関係ということが示されていきます。主よ、私はここにおります、お話しください、聞いておりますっていう、こういう形が神様と人との関係なんだと言うんです。神様が呼びかけて、そして伝えたいことがあって、その神様を前にして、主よお話しください、あなたが話されること、あなたが語られることに私の生きる歩みがあるから、そこに私は合わされたいので、私はこう耳を澄ませてそれを聞き漏らす前と聞いておりますと、そういう形の心の通い合う向かい合いということが神様が願っておられること。エリは自分もそういうふうにして祭司の務めを果たしてきましたし、また自分のところで身を寄せているサムエルが将来そういうものとして神様の語りかけを聞くことを願っていました。で、十節のところですけれども、そのうちに主が来られ、そばに立って、これまでと同じように、サムエル、サムエルと呼ばれた。サムエルはお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げたと出てきます。で、ここまでのところで、主はサムエルを呼ばれた、主はサムエルを呼ばれたというふうに、ずっと繰り返されてきたんですけれども、その時にはこの実際の呼びかけのサムエル、サムエルっていう言葉は聖書には書いてなかったんですね。で、まあ、当然神様が呼ばれたわけですから、サムエル、サムエル起きなさいとか、なんとかそんな風に呼びかけたんだと思うんですけれども、改めてここで4度目ですが、主が声をかけて名前を呼んで、このサムエルを呼ばれた。他でもない、エリでもなければ、エリの息子たちでもなければ、このところに身を寄せているサムエルに向かって、人間違いではなくて、誰でもよくてこの部屋に寝ている人ならっていうのでもなくて、ピンポイントですね。このサムエルに向かって、あなた、サムエル、サムエルっていうふうに呼びかけていきました。で、サムエルはお話しください。しもべは聞いておりますと申し上げた。彼は自分をしもべというふうに言いました。もちろんエリのところにいた時には、 エリの家族にまた宮に仕えるしもべの端っこの者としてですね、自分の歩みをしていたことだと思います。でもここで神様の語りかけに対してしもべは聞いておりますというふうに答えていきます。ね、少し不思議だなと思うことですけれども、かつてモーセ、例えばモーセということを考えてみれば、モーセは神様から語りかけられた時にですね、その現実の前に非常に恐れおののいて、身がたじろぐようなというかですね、後ろずさりするような、そういう形で神と対面していったことでした。でもこのサムエルはですね、あんまりそういうふうな恐れとか、たじろぐとか、そういったことがなくて、非常に素直にこの神様からの語りかけを聞こうとしていくんですね。で、これが、今日ご一緒に目を留めたいことなんです。おそらく大人ではなかったからということもあると思います。エリに対しても非常に素直であるようですし、その同じ素直さで神様に向かって、お話しください。私は聞いております。しもべは聞いております。っていうふうに言ったんだと思うんです。で、神様が語りかけてくださるときに、素直であるということですね。おそらく大人になれば自分自身が何者であるかということをよくわきまえるようになっていきますので、神の前にあれば、自分はですね、裁かれるもの、あるいはこう自分の全部を隠す必要はないけれども、このこととあのことぐらいはちょっと隠しとかなければまずいよなっていうことであったり、神様が求められる姿と私の姿を比べたら、とってもではないけれども神様の前になんか出れるわけがないと、そんなことを大人であればね、様々に考えたり思ったりすることだと思うんです。でもこの時少年だったサムエルは、まっすぐに自分を呼びかける者がいたら、自分がですね、何かができるのかできないのかとか、宮の中でどれほど立派に仕えているのか仕えていないのかとか、どれほどの仕事ができるのかできないのかとか、そういうことは彼はもう全然ここでは考えてないわけですね。呼ばれたから応答したって、呼ばれたから聞いていますと言ったっていう、それだけの本当に単純な、そして純粋な神様との関係に招かれています。で、私たちの姿はどうかなというふうに考えたときに、神様の前に出ると言ったら、何かやっぱり一週間ぐらいはですね、気をつけて生活をして、で、少しは、その一週間に限ってはですね、聖書もちゃんと読んで、奉仕もして、で、悪いことは言わないようにして、困った人がいたら助けて、このくらいで大丈夫かなと思うような生活をしながら、何でしょうか神様って言ったりですね、いやいやいや、私なんて神様そんな何がね、語りかけられるようなものじゃなくて、あの人の方が先だろうし、この人の方が先だろうし、私は信仰もまだまだ未熟だしって、なんかそういうことをいっぱい考えるんじゃないかと思うんですね、私たちは。で、神様が本当に名前を呼んで私のことを呼ばれているのだったら、私のことを呼んでいるわけですので、私が前に出ていかなきゃいけないわけですよね。いやいや、あの人のことでしょうか、この人のことでしょうかとか、いや私なんてあなたから呼ばれる資格もないしとか、いや、そんなことは全部余計なことで、そんなこと全部神様だって分かっていることで、でそんなことで、あなたを遠ざけてるんじゃなくて、それであっても呼びかけているわけですので、何でしょうか、しもべは聞いておりますと応答していくことがふさわしいことになるでしょう。そんなですね、神様と私たちとの関係というものがですね、素直な 少年のような少女のようなこう関係、呼ばれたら、はい、何でしょう、ここにおりますと答えていくような関係が築かれていくことが本当に素晴らしいことだと思っています。で、少しだけ、付け加えておきたいと思いますけれども、どうでしょう、今の時代でも私たちは、サムエル、サムエルと言った呼びかけのように神様からの語りかけを聞くことってできるんでしょうか。もちろん私たちは聖書を読んでですね、そこに書かれている事柄を自分に当てはめて、私は神様に教えられた、語りかけられた、こうこうこうこうこういうことでいうことはもちろんできます。でもそれは多分サムエル、サムエルって呼びかけられたのとは少し違うような気がするんですね。で、私自身はですね、天からじゃあ中澤信行信行というふうに神様の語りかけ聞いたことがあるかって言えば、私自身はないんですね。耳が遠かったからなのか、霊的に鈍くて不信仰だからなのか、なんだかはわかりませんけれども、いや私はないぞということになると、いやみんなないんじゃないの、いやこれはサムエルだけでね、今の時代には名前を呼んで神様かなんてことはないんじゃないのって、まあ思いますよね。で、まあ一般的にはそうだと思います。一般的にはという意味はですね、こういうふうに、こういう名詞で天から声が聞こえて、しかも何度も何度もはっきりわかるように、というふうな語りかけっていうのは、まあ、ごく稀だと思います。ここのところでね、その時には稀であったっていうふうに書いてあるような意味合いで、ないとは言いませんけれども、ごく稀なことだろうと思います。が、私たちが神様のことを呼ぶときには、一人のお方のことを思い浮かべて、その方に具体的な思い浮かべた方に向かって祈っていきますよね。いっぱいいる神様のどこにいるかどうだかわからない神様が、でも誰、多分聞いてるだろうからというふうな感じで、こう空中に向かって当てもなく祈るというよりは、やっぱり神様って呼びかけて、私の天の父なる神様と祈っていくんだと。こちら側からは、名前を呼んで祈っているわけですよね。で、その神様が、私をどうご覧になっているかということを考えたときに、いや人間の側からはね、神様ってただ一人のお方に向かってみんながそのお方を見上げて祈るけれども、神様はそりゃ人類にね、60何億かな人がいるっていう、その一人一人を今知っていて、その一人一人の願いとか祈りとかにわざわざそんなことはないですよってやっぱり、こうなんとなく思ってしまうと思うんですね。まあ、この辺にいる人たちに、まあ、このことを伝えよう。まあ、この教会にいる人たちにこれこと。というような、まとまりの中のね、私たち一人一人っていうことでは、こう、あるかもしれないけど、まさか私のことをピンポイントで見てどうのこうのってことは、まあ、まあ、考えにくいよな、って。直感的にそんな風に思うところもあるんじゃないかと思います。でも、聖書が繰り返し繰り返し言ってるのは、私たちが一人の神様に向かって祈るときに、やっぱり神様はその祈った人に対して、まあ、その辺の同じような祈りとか願いとか持ってる人にっていうまとまりではなくて、その一対一の関係の中で、やはり祈りに応えてくださり、また知るべきことを教えてくださり、聖書を通してであったり、周りの人々の声を通してであったり、その環境そのものがどうなっていくかを通してであったり、やっぱりそこに私たちはですね、こう自分の名前を聞いていくっていうことが大事なんだろうと思うんです。一人の神様に私たちが祈ったら、そのお方は祈った私の声に、中澤信行、あなたに今日の歩みがあり、明日の歩みがあり、私はそこに関わってあなたを導くのだから、 というその語りかけをやっぱり聞いていく、聞こえなくても聞いていくって、具体的に天から声が聞こえるのではないのだけれども、聖書が言う私私私という一人一人に神様の導きがあるということを私たちはですね、聞いていく必要があるんだと思うんです。見つけていく必要というか、それを、神様からの語りかけ、神様からの導き、神様からの答えというふうにして聞いていく必要がある。で、そこが難しくてですね、私たちがじゃあ自分の心の中で神様はこう言ってるんじゃないかと推測をして、いやでもそれはあまりにもちょっとこの答えは自己満足すぎるかなとかですね、いやもうちょっと神様だったら厳しいこと言うかもしれないからこのくらいかなとか、こう聖書を読みながらでも人の言葉を聞きながらでも、いや神様がどう言ってるかよくわかんないよなと思いながら、でも神様は私に名前を呼んでなんか語ってるはずだしなーって、なんかこう、行ったり来たりしながら私たちは歩んでいくことになるんだろうと思うんです。でも私たちがやっぱり実際の歩みの中でこういうふうにしようと思って決断をしていくときには、そのことの中にですね、神様は私にやっぱり私のための歩みを用意しておられる、備えておられる、導いておられる。で、私の決断自体は不完全かもしれない。でもその中にあって私を完全な御手を持って導く神の御手はなお変わらずにあるって。で、それは私を導く御手であって、もうみんな一緒にまあ大体こんな風にっていう大雑把な導きではなくて、私の神様が私を導いてくださる、そういうお方としてね、神様を知っていく、そして神様の声を聞いていく、私の決断をしていく、責任を持ってそこに取り組んでいく、そういう歩みをさせていただきたいと思います。その時のこう思いがやっぱり少年サムエルのように、非常に素直な応答でね、はい、ここにおりますって、言えるものであることが、素晴らしいと思うんです。で、これはね、どうしてできていたかっていうと、やっぱりね、サムエルは基本的にエリに可愛がられていたんだろうと思います。そして愛情を受けて育っていたので、夜中に呼ばれたら、自分は何かそこに行く必要がある。で、大切なことである。そしてそれは、私が聞かなければいけないこと、エリが私にどうしても伝えたいと思っていることって、やっぱそう思って飛んでいってるんだと思うんですね。その愛されて大事にされている経験の中だからこそ素直に応答しているっていうことも含めてですね、私たちと神様との関係の中に当てはめて、やっぱ神様の愛を素直に受けてね、大きく受けて、そして、はい、ここにおりますと何のてらいもなく応答することができる、そういう意味に私たちぜひとも導かれていきたい、まあ、整えられていきたいと思います。しばらく黙祷いたしましょう。